ました。今、私も久しぶりにこのワコードの話を聞かさせていただきました。非常に自分のところのなんか息子を見ているような形で、うちの息子に比べたら立派な人が多いなと、改めて家族の、弱さを感じているところでございます。で、今日は皆様方は二十歳ですかね。全員二十歳。で、人数は何人いらっしゃいますか？あ、16人。なるほど。もう4人で二十歳の20になるところですかね。はい。で、今のお話を聞いておりまして、最後に特に、やってよかったと言いますか、二つ印象に残りました。一つはやっぱりいろんなイベント等に参加することによって、今までにない経験ができる。ここでは経験値が高くなるという表現をしておりました。そして合わせて、なんかこう自分の幅が広がると言いますか、そういう出会いの幅が広がるということがございました。それを聞いてまして、やはり人間というのはこういう人と人の間を通じて成長していくのかなと。それを消極的に過ごすのか、積極的に過ごすのか。これがまさに二十歳にして積極論が出てまして、非常に頼もしい思いがいたします。で、要するに人間というのは人の間と書きますように、人ではなしに人間という、つまり社会を構成する上では人間と言わざるを得ないと思います。二人以上で、社会ができます。つまりルールができるということです。で、間をいかに大事にするかというのが、まさにこの成人式の運営委員会のメンバー、そのもののコンセプトだと、私は聞いて感じたところでございます。そういったところで、皆様方、せっかく私の主な話よりも、若い人たちにいろいろ聞きたいことがあれば、ちょっと挙手していただければと思いますけど、ないですか？突然言うとまた緊張するんですけれど。はい、どうぞ。
じゃあ、こういうふうな、メンバーを尽くしていくっていうんですか、初めてこういうふうなことをやりだしたのは、そろからでしょうか。
成人式企画運営委員自体は、去年、3年前から始まってて、そうです、3年前から始めさせていただいてて、本格的、だんだんやっぱり年を重ねるごとに、本格的にというかこう、当日までの活動であったりとかを、こうみんなで考えるようになってきています。
大体日本人は後ろから座っていくのがあります。欧米の人は大体前から座っていきます。つまり、個人主義社会というのは、必ず行為に参加すると一言言うて帰らんと気にすまんという国民性が欧米の中にはありまして、日本人の場合は当てられたらどうしようかいないというリスクマネジメントが働きますので、まあ、そういった意味で今積極的にご質問していただきましてありがとうございます。あと、ございませんか？
長年いろいろ関わっておられると思うんですけど、こういう若い人たちが気持ちを始められた後の成人式とこれ以前の成人式、何か変わった特徴的なことがございましたら教えていただきたいんですけども。
今いいことをおっしゃっていただきました。私も36年ほど前に、市役所、当時は狭山町でしたんですけれども、お世話になった当時、成人式はもう街づくりも全て行政依存型であるのが市民の皆様方、町民の皆様方は当たり前でした。つまり、市がみんな私らは税金払ってんやから段取りしてくれるということなので、そこに参画するということすら職員も考えてこなかった。つまり、市職員が給料をもらっている以上全部お膳立てをしていくというのが今から振り返りますと、そのような成人式のやり方であったように思います。で、ある市ではそういったものはおかしいということで、やっぱり二十歳の人たちの意見を聞きながらやろうということで、まあ、どんな記念品欲しいのかといったところもあったように思いますが、ほとんど全国的には、まあ、ある面では成人あげ膳的なイベントであったというふうには認識しております。で、ただやはり1980年以降、共同とは何なのかという、つまり、10日から3つの働くという共同とは何なのかというのを議論されだしてからはですね、特に平成の10年前後からは、いかにいろんなところに若い老若男女を問わず、街づくりに参画をし、あるいは参加をするかといったのが、時代の流れとしてありまして、ようやくそれが今、大阪狭山市の方では、ある面で板についてきた状況になっています。そういった意味で、政治の方々が、ようやく、そういう、共同 ことは何なのかというのを少しでも理解しながら参加をしていただいている点では、ちょっと過去にはアクションできなかったところを今ようやく自らがアクションしたしていただいているというのが非常にいいのかなと思っております。でましてや今回の成人式の運営委員会の特徴としては、6月頃から約半年間この活動をする上において、プロセスをいかに重視するかといった点にこだわりがありまして、結果は成人式の費用をどう出すかということなんですけれども、それまでに全く成人式とか関係のないようなさやまいけクリーンアクションとか、あるいは産業祭り、そこで自分たちの存在をどう訴えるのか、そしてそれを皆様方にどう理解をしていただくのか、結果的に同世代である成人の方々にそれをどのように還元していくのか、それが1月の成人の日に成果を見るというようなことで、非常にそういうプロセスも学習の一環としてやっていただいておりますので、そういった意味でも自分たちの幅が、出会いの幅なり経験の幅が広がるんじゃないかというふうには思っております。答えになってないか分かりませんが、以上でございます。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。
一つはですね、それで、の趣味成人も、今年の趣味成人も一緒にやられるということは、とてもいいと思います。つながるなと思いました。3年前からということなので、まだ試行錯誤だと思いますけれども、とてもいいと思いました。で、わからないと、経費です。経費がどのようになっているのか、イベントをするととてもたくさんかかると思うんですけれども、そのことを。
イベントでの出展においては、一応最初はその担当の方にそのある程度のお金を先にお借りして、それを自分たちの売り上げで賄うっていう風にイベントではそのようにしていて、他の記念品とかであったりはその辺のことは、市の方にお任せしているので、自分たちで動く分についてはその羽ばたきとか産業祭りでの利益を自分たちでうまく、やりくりしてやっています。
はい、よろしくございますか。はい、そうしましたらそろそろ私の方の話につなげたいと思っております。今あえて私いろいろこう皆様方にも質問と受けましたし、また成人式運営委員会の皆様方のお話も聞かさせていただきました。で、先ほど私勝手に共同というこのまちづくり大学のキーワードを申し上げましたけれども、でまさに成人式運営委員会は市教育委員会とこのメンバーとの共同作業であるように私は思っております。で、私が今日皆様方に情報提供させていただきますのは、今度純粋に市民自らが、つまり主体的にどのように自治会に関わっているかと、つまり共同型というよりももう市民自立型の街づくりといったものを若者現役世代がどのように関わっているかというのをだんじり祭りを通じてこれからお話をさせていただくんですが、その前に昨日大阪府警本部がアプリの中の LINE をどのように小学校6年生、中学校1年生、高校1年生、3つの学年と保護者を対象に、まあ、防犯の観点から多分調べたんだと思うんですけれども、まあ、その結果、小学校6年生で、携帯電話を使っているのが6割、高校1年生で9割以上、それから、LINE などの無料通話アプリの ID を交換して、見ず知らずの人と知り合ったことがあると答えた高校1年生が3割ということになっています。で、これを見て、なぜまあこんな話をあえてするかというのは後にまた繋がってくるんですけれど、今、皆様方、無料アプリの LINE 使ってますか？使ってない人、いらっしゃる。使ってる人、全員ですよね。で、皆さん方に聞きます。次、皆様方で無料アプリの LINE を使ってる人、手を挙げてください。全員ではないですね。もう、つまり、今の高校1年生で、6割以上、3割の人が答え、使っていると答えたということなんですけれど、まあ、このようにもう20歳になると、まあ、100% ということでございます。で、皆様方、子供の頃を思い出してください。多分、LINE は糸電話であったような気がいたします。で、糸電話というのは、フェイスとフェイスでもあるんですよね。つまり、電話のモノマネなんですけど、人の顔、表情を見たり、それから声を聞いたり、そして、糸を使って電話的なイメージを醸し出すという遊びの一種だったんですけど、今それが透明無色な、つまりLINEでつながって無料でやると、それが 逆に言うと悪どいものに使われて殺人事件につながったりするということでございます。まあ、こういった意味では今日は LINE のある話し合いをみんなでしているわけですけれども、本来これからの IT、ICT と言われている情報化社会の中ではそういう LINE というものが非常に活発化してきておると。まさに LINE を活用しないと友達から会えばアウトサイドにされるというようなそういった状況にもなってますので、まあ、それが非常に今後の若者世代と行政の街づくりとどう逆にと LINE でつなぐかといった点では非常に大きな課題であるのかなという、昨日のちょっとニュースを聞いて思ったところでございます。でさて私どもの方の私住んでますのが池永という自治会なんですけれども、先般11月の3日4日と、だんじりの売却の事業を行いました。それを昇魂式というんですけれども、これは一種の造語でございまして、岸和田の方でだんじりを処分する場合は魂を抜くこと、昔は抜魂式と言ってたんですけど、今はどちらかというと売却とか完璧に処分する場合は昇魂式、つまり魂が天に昇るというような形の言葉を使っています。そういった儀式を3日の日にお別れ行し、4日の日にそういう儀式を行いました。その中でやはり老若男女を問わずいろんな役割分担を決めながら、老人家は何をするか、青年団は何をするか、まあ、そういったものが190件ほどしかない自治会なんですけれど、本当に昔言った村を挙げてのそういうお別れの儀式をさせていただきました。まあ、そういったところで、そういった中でどのようにも若者とか現役世代がその中に関わっているのかといった話をさせていただきたいと思います。池の原というところはまさに狭山池の絡みがございまして、でその平らなところということで池の原というふうについたそうでございますけれど、まあ、それ、私どもの池の原の大きな会社では象印知恵ブロックというのがございますが、その前の池は大阪狭山市の歴史の本の中では1498年の築造の種池、濁り池というのがございます。まさに1400年代に池の原という地域はそのような街づくりが始まったというふうに認識しております。でその中で、昔からずっとこう私ども地域は農業の地域でございますので、例えば田んぼの、まあ、稲を植えるときに今でしたら一人でもいいトラクターに乗って一人でいい田植え機に乗って一人で全て作業する時代になっておりますけれど、まあ、やっぱり戦前なんか聞いたり、私も小さい頃、つまり幼稚園ぐらいの頃は牛で田を耕して、そして水が入って稲を植えるときは親戚も皆集まって一列にずっと並んで一本一本手で稲を植えた経験がございます。でまさに前はその自分とこ親戚とか隣組を挙げて一つ一枚一枚田んぼをその時期に植えていったという記憶がございます。今それは全部一人で機械がやっていくというような時代になっているんですけど、その時にユイという今日は資料にも中入れさせていただきましたけれど、まさにボランティアとはちょっと違うんですけれども、ユイの世界、つまり手間返しということで、今日高林お前とこの田一枚植えるわな、次そしたら私とこの家の田んぼ植えてねということで、その手間をまた同じように返していくという、まさにそういう結ばれたユイの世界がそういう農業のところにございました。でそれでその、世界から今度年に1回ある祭りをどう楽しむかというところで、まあ、若い人たちが中心になって、ある面ではストレスの発散の事業である祭りでもあったんですけれども、本来の趣旨は五穀豊穣を、まあ祝ってというようなことでやったわけでございますが、まあ、そういった中で非常に私の中では田植えを通じて昔はつながりというのが非常にありました。今成人式運営委員会の皆様方もそういった意味ではアプリもありますけれども、人のつながりをどう強化していくかという点では過去においても今においても同じものだとに思っております。ただあえて LINE というのを出しましたのは、今申し上げましたように農耕文化も、つまりそういう由緒みたいに隣近所やとか親戚に集まってお互い助け合ってやってきた農業が逆に都市文明という文明の社会になった途端に便利なものを追求しだした。それは確かにコンビニという表現もありますように生活上では確かに豊かになったかもしれませんけれども、成人式運営委員会の皆様方が経験値を上げるとか、あるいは出会いの幅を広げたいとか、そういった点ではそういった文明の利器といいますか、そういったものは うまくそれに作用してくれるとは限りません。まさに人と人との出会いをどのようにするかといった点では、今の成人式の運営会も、私が今関わっております、だんじり祭りにおきましても、非常に効果的なものが あるように思います。そういうことで、だんじり祭りの中で、まずは、一つはどのような組織になっているかということなんですけれども、非常にあっち行ったりこっち行ったりしてると申し訳ないんですが、まず私どもの方で、池の原地区会というのがございます。それは、まさに自治会の役員を中心とした構成の組織と、その会員さんです。で、その、地区会の中に、俗に言う下部組織的な形で、だんじりだけに限りますと、青年団、それから15人組、若頭会、あと少年団子ども会というような形になってまいりまして、あと、来賓的な形では老人会というような形になっているんですけれども、特に青年団は高校1年生から大体30歳ぐらいまでを対象に入会できることになっています。で、その青年団卒業して31歳、多少30前後もするんですけれども、大体40過ぎまでが15人組になります。で、40過ぎから50の半ばぐらいまでが若頭会というような形になります。で、まさにちょっと、暴力団的な印象になってしまうんですけれども、これはやはり祭りの本場と言われております岸和田あたりはそういうようなことを使いまして、それで、南河内の方も、ある面ではモノマネをしておるというところでございます。そのように、青年団というのは先ほど申し上げました高校1年から大体30前後まで、で、それはまさに若者世代でございます。で、30過ぎから今度40過ぎまで一番働き盛りの年、それから50半ばまでの若頭会もそのまさに現役世代、働いている現役世代そのものでございます。そういった中で役割分担が決まっておりまして、皆様方団地の栄光をテレビとかで見ておりますと、綱を引っ張っているもの、そして屋根に乗っているもの、そして前のテコ、あるいは後ろのテコを操作するもの、それぞれ、たくさんの人が一夜のだんじりに前は関わっております。で、大体綱を引っ張るのは少年団であったり、子ども会であったり、青年団、それが中心となります。そして後ろのテコなんかはたくさん塩屋が見てましたら何十人というぐらい後ろテコでガッとこうやりましょうとやってますけれども、そういったところはどちらかというと15人組が行います。で、あと若頭会というのはどっちかというと、雑踏整理と言いますか、周りでもしか綱を引いてこけた連中がだんじりに引かれないようにちょっとカバーをしたり助けたりといったこともありますけれども、おおむねそのような形で団地一つ栄光するにしましても役割分担がございます。そういったものを常にやはり岸和田見てはいけませんけれども、こちらの方でも練習を重ねながら、一人でも怪我の少ないように、ましては怪我のないようにどうやっていくかというものを、そういった綱の先から最後の後ろのテコまで役割分担を決めて行っていくと。そして、団地の一番前に、よく立ってらっしゃるおっちゃん連中いますけれど、あの辺がまさに、団地の世話人の代表であったり、自治会の代表であったりと、そういった方々が、目を輝かせて、周りを、監視すると。つまり一つの、そういう、ある面ではそういうものかもしれませんが、非常に重要な、父役でございます。そのように、団地一つにつきましても、本当に、村上げての祭りになっているところでございます。で、あと、結構皆様方から苦情を来るのは、車でちょっと用事に行こうと思ったら、なかなか前進めんのイライラして交通渋滞でドラマ行きませんがなという苦情、あるいはマイクロフォンが、特にこの辺は岸和田と違ってマイクを使ってがなり立てて下手くそな歌歌ってとかですね、非常に苦情の嵐になっております。そういった意味で私ども池の原の方も先ほど昇降式のお話をさせていただきましたが、これを機に昨年からマイクを取っ払いまして本来の祭りに戻しました。で、そうしてできるだけ自分たちの声で掛け合って、まさにその結衣の世界と同じようにお互いが助け合うというような形のものをなんとか取り入れたいということで、私も団地の保存会の会長をさせていただきまして、ようやくもう10年以上かかりましたが説得をして今回の 昇魂式をきっかけに昨年度から、マイクを取っ払って本来の祭りになんとか戻ったというところでございました。まあ、これも、相当青年団とか15人組から反発がありました。他所ではマイク使ってて声が負けるとかですね、勝ち負けにこだわってたんですけど、それは本来の祭りは勝ち負けの世界ではなしに、やはり地元の祭りをどう老若男女を問わず皆様方と盛り上げ楽しむか、そして五穀豊穣をお祝いするかといったのが本来の祭りなので、まあ、そこをもう口酸っぱいほど、まあ、おっさんの前歯注意事項みたいになったんですけれど、まあ、それがようやく、今年、いや去年から、ご理解いただいて、だんじり祭りを終えたところでございます。でおかげさんで、それまでは本当にこう私今マイク握ってますけれど、マイクを握ってる青年団なり15人組の連中しか声が枯れてなかったんですが、今回子ども会から全てだんじりの栄光に関わった者ほとんどが喉つぶれたというようなことを言ってくれました。でまさに声をみんな出し合ったということですね。でそれが騒音ではなしに気持ちよい声の出し方ということで、非常に結果的には喜んでいただいているところでございます。まあ、そんなところでだんじりの本番の栄光というのはあるんですけれども、私ども池の原の方では、そのための準備ということで、5月から毎月1回、隣国町さん、それから地区の役員さん、青年団15人組、若頭会、子ども会、老人会、それから池の原神社世話人会、すべての団体に実質総会的な形で、だんじりの会議を毎月5月から行っております。まあ、そういった中に皆様方も自分たちの自治会にもしか関わっていらっしゃる場合、会議の風景を見ていただいたらいいと思うんですけど、こういう20歳前後の若者が、その地区の集会所において、まあ、自治会の会議に参加しているかというのを思い出していただくと、おそらく、そういった青年だとか組織のないところはそういう風景がまぶたに出てこないような気がいたします。で私どもの方はおかげさんでまさに年齢的には縦構造的に本当に高校生から前は80以上のおじいちゃんおばあちゃんまでがその同じ部屋に集まりまして、ああしようこうしようという、まあ、だんじりの作戦会議を行うわけでございます。まあ、そういった意味では非常に行政にも何も依存せず、警察に道路使用の許可だけもらうと、それ以外は全てお金的にもまた運営的にも全て自分たちの行うことについては自治体だけで責任を持つんだといった形で現在取り組んでおります。まあ、そういった意味では非常にだんじり祭りというのはある面では人のつながりという点ではましてや老若男女を問わないという点では非常に誇れる祭りごとではないかと思っております。それが本当に東北の方で起こりました東日本大震災といった大きな自然災害が起こった時もまさに顔と名前が一致するような村社会でございますので、まあ、そういった意味でおのずと助け合いが生まれてくるんじゃないかということも実感として祭りに関わらせていただくものとして感じているところでございます。そういったところで、今でだいたいこの成人式の運営委員会の皆様とで、だいたい30分ぐらいずつ分け合ったような話になっているんですけれど、まあ、今の段階で何かご質問とかありますでしょうか。非常にあっち行ったりこっち行ったりで何もそのデータもこっちに示さんと私の思うままに喋らせていただきましたけれども、何かご質問ありますでしょうか。彼がだんじり祭り式なんです。すいません、急にまたちょっとマイクを出していただくんですけど、はい、このまちづくり大学ちょっと参加していただくにあたって、一度1ヶ月ほど前ですかね、打ち合わせで高林さんとまたお話しする機会があったんですけれども、その時にこの今日ちょっとだんじりをテーマにその、まあ、地域のつながりとか話すよっていうことを聞いて、すごい僕は今大学生なんですけれども、できるだけこのだんじりって9月の岸和田から始まって遅ければ11月までやってるところもあったりするんですけど、まあ、大学生のうちしか
いけないと思って、この2ヶ月ぐらいをもう行けるところは全部見に行ってって感じだったんですけど、すごい今日この話を聞いてると、やっぱりだんじりって皆さんにとっても、まあ僕にとってもそうですけれども、あのやっぱ自分が住んでるこの地元以外のところのがどういうふうに話し合ったりコミュニケーション取ったりしながら当日祭りを迎えるかっていうことを知る機会がすごい全然ないので、今回こうやってあのマイクをなくすとか、その一回の祭りとか行事のためにすごい時間をかけて話し合ったりするっていうお話を聞けたことが、すごい僕にとっては全然成人式とはまた関係ないところで、僕の個人ですごいなんか満足させていただいて、すごい来てよかったなってこれだけでも思えるんですけど、はい、また認識していただきたいなと思います。
ありがとうございます。特にあの青年団、なかなかあの言うことを聞いてくれない組織なんですけれども、そこであの太鼓の練習もですね、夕方6時から9時まで練習するんですが、だんだん夜が静まってきますと、やたらいい音と思ってたのが騒音に変わってくる時間帯がだいたい8時から9時の間なんですよ。ゆっくりさあこれからいっぱい飲んでテレビ見ようと思ったら何も聞こえへんかなといった苦情が、やはり地元でだんじりにご理解があってもそれが毎日続きますと嫌になってくるんですよね。で、最初はだいぶ慣れたなとかいう評価はあるんですけども、だんだん1ヶ月2ヶ月をずっと続けますと苦情に変わってきます。そういった時にどのように青年団そうした対応させるのかといったことなんですけれど、必ずその本当に向こうさ、団地の太鼓を叩いて練習しているところの自分たちがここまでは絶対聞こえ よく聞こえる地域だなといったところまで一件一件必ず頭を下げて回れということ で、その時にいろんなことをやっぱり言われるわけですわ。で、私らが逆に言うと、もうあの保存会の代表が俺らが回っていたるわって言っちゃうと彼らは依存するんですけれども、だけど自分たちでそれをやらすことによって非常に先ほどの経験値じゃないですけれども、勉強させてもらいましたと。やはり、住んだ人の要するにおっちゃんおばちゃんがあんなうるさいとかいう気持ちがよくわかりましたというようなことを言ってますので、それからはあの必ずあの毎日というには行きませんけれども、練習する前に今日もちょっと練習させていただきますと、一応自治会の会長からは9時までにやめろと言われてますので、一応9時ぴったりまでさせてもらいますようなことで、一つ言葉一つにしてもマナーを通じて若い子がそういうふうに挨拶に回るといったことも今させてもらってます。そして、15人組というのは、まあ、30代、40前半中心なんですけれども、やはり、青年団が一番血気盛んなので、いろんなことをやって企画し、やりたいわけですよ。先ほどの成人式でも今度やりたいというときにね。ですけども、それが分かりすればどう過ぎちゃう場合が往々にしてあります。つまり、青年団に与えられた予算は10万円に関わらず、あれも買いたい、これも買いたい、こういう花火をあげたいとか言って、20万の企画を持ってきたら、大概の人は通してしまいたいと思っちゃうんですけど、そこでどう、その与えられた予算の範囲内に自分たちがその企画立案をしていくかといったものを、15人組とかの逆にアドバイスをする。それが私ども50後半のものをやっちゃうと、やっぱりこの説教になっちゃうんですよね。だけどやっぱり経験を積んできた直近のものが言うと、それぞれ説得力がありまして、そのような縦的な経験値の幅の広い一番直近のものがアドバイスをする。そして15人組の50前後までの練習は、その上の若頭会とかがまたアドバイスをする。そして、若頭会を卒業すると、いずれは地区の役員さんになるということで、まあ、自治会のある面では後継者作りの場でもあるというふうに、私どもは実感として考えております。現在の自治会の役員さん、全員、だんじり大好きな人ばっかりなので、非常に今年もあの楽しい思いをさせていただいたところでございます。はい、何か質問ありますでしょうか。
私はこの大阪裁判の方で昭和44年でした。9月最初 の方に参りまして来たんですけども、その自分からちょっと自分の子供が中学校に入ったぐらいでしたかね。いわゆるだんじり祭りの参加をしてくれと、とか、それから、 家の方にですね、どこの方が来ておられたかはちょっと分かりませんが、まあお祭りの資金集めというんですか、ご寄付いただきたいとかいうようなことが我々の地区の現在住んでるところの中にも入ってきてたわけですけども、それで、息子がですね、いわゆるだんじり祭りに参加しに行ったというのをちょっと記憶にあるんですけども、今はどういうような状態でですね、なさっておられるのか。まあ現在、大阪狭山の中ではですね、おそらく、ニュータウンの中にはですね、誰一人として参加しておる人は、まず来てないだろうと。しかし、中の、まあ言うたらですね、村というんですか、そこに新しく建てて、違う手法からですね、入居されている方が何人かいらっしゃいますけど、そういう方々とかいうのはどういうふうな状態になっているのか、ちょっと知りたいなと思いました。
はい、お答えをさせていただきます。まず私ども青年団、現在私の方に届いている名簿上では35人おりまして、そのうちの19人が他所のものでございます。で、16人が池の原自治会の、まあ、お子様方ということになっています。で、15人組の場合はだいたい35人ほどおるんですけど、その2割は他所のものでございます。で、残り8割は地元のもの。で、今度、若頭会になりますと、100% 地元のものでございます。で、そのように、まあ、青年団になればなるほど、他社のものが多いんですけれども、そういった意味で、先ほどのつながりをどう地元の方とやっていくかという点で、例えば池の原神社の清掃日というのは9月の第1日曜日にあるんですけれども、それを絶対に来ないと、まあ、風邪ひわとか病気ともあれ、絶対に来ないと断じりは触れませんよという内々のルールを作ってますので、当然地元の子どもたちもまた他社の子どもたちも団員として認められた以上は全て地区のための奉仕活動には参加するということにしております。で、大体そういったことをやるまではもう老人会の仕事であったわけですけれど、それを逆に言うとなくして若い人中心にそういった神社の世話をしていこうといったことも今やっております。で、お金集めにつきましても、先ほど行政的にも何も資金的な支援はもらわずに自分たちだけでという話がございました。大体毎年200万円から250万円消えていきます。一回の祭りに。まあ、それは、まあ、あえて具体的には言いませんけれども、まあ、そのために大体300万円前後は集めるのが一つの祭りごととしてのノルマになっています。で、残った金は積み立てていくということなんですけれども、まあ、そのように集めるときに青年団はどのように回るか、15人組、若頭会、地区の役員、そして保存会の役員、それぞれ、回るリストを作りまして、まさに図面地図上ではブロックごとです。まあ、そういったところで、回るという話をさせていただいています。ただ一部ちょっと他の市からニュータウンに村に来たりというのは聞いておりますけれども、私どもの池の原は、あえても池の原地区か、それに周辺の店舗、事業所等だけに絞って、もう無理のない範囲でお願いに上がるということなので、昔からずっとほぼ、額的なものは、増減は多少景気によって増減はありますけれども、大きくなずれはございませんので、まあ、それなりの市の中で今は運営しているというところでございます。で、この先ほど昇魂師というのは団地の処分と言いましたけれども、来年新しい団地が入ってまいります。岸和田みたいな形の位置を移るような団地じゃなしに、どちらかというとこちらの上団地、下団地、上団地というふうに団地の分類で大きく2つに分けるんですけれども、岸和田のように二内房のないようなやつは下団地でございます。で、こちらの南河内地域の方においては、周りに二内房がありまして、肩でも入れたら、みこしの若干担ぎ上げられるといったものが、神団地でございます。まあ、そういったものは大体5000万前後。今やれば当然1億ぐらいかかるんですけど、池村のは5000万ぐらい全てかかります。まあ、それを、まあ、大体190件で言いますけど、まあ、200件で割っても、1件あたり25万円出してもらわんと買えないということになるんです。で、それで、3年、4年前からその辺の資金集めについて、自治会の皆様方に臨時総会まで行いまして、で、また、 当然近隣の事業所等にも、ご無理を申し上げまして、まあ、できる範囲で結構ですということでやった結果、昨年の3月の中旬の同日の2日間で、これはもう自治会会員だけの集めさせていただいた金額が2200万円2日間で集まりました。でその前に先ほど申し上げました、大体200万から250万使うんですけど、実際の、まあ、お花というんですが、まあ、重金それが300から350ございますので、それをずっと今まで、何十年か積み立ててきた額が1500万ございました。それで3700万、であとそれぞれの青年団15人組若頭会が独自にいざという時のために会員の一部を積み立ててきた額と合わせまして、大体その額になったところでございます。で一部、まあ、2年間かけてないと両払わんってぶっちゃけたところなんですけど、まあ、そういった自治会員の方もいらっしゃいますので、来年の3月に残金を集めさせていただいて、まあ、なんとか、買うということになってます。でそれ以外では神社世話人会から200万円の寄付、あるいは水利組合から50万円の寄付とかですね、まあ、各種それ以外の団体も地元の組織の中にございますので、まあ、そういった中で今までプールされてたやつを、まあ、それなら一肌脱ごうということで、お金を頂戴して、でなんとかそれで新しいだんじりを買えるようになったというところでございます。だから一切これは、地元および事業所以外からはもらってないところでございます。まあ、そういったところで、お答えになるか分かりませんが、以上でございます。はい、今日はどちらかというとこちらの若者を中心にやりたいと思いますので、何か関連でもあれば。
まあ、成人式というのは私のイメージだと、やっぱりその学者の方が大変なことを言われて、まあ、その市長さんのところに、まあ、偉い方が来られて、その話を聞いてると、なんかこう上から見るような式に皆さん参加しているというような感じがしたんですけど、まあ、それを少しでも変えていこうということを考えていたんですけど、会議の中で聞きたいのは、役所の方と、こう役所の方は役所の方で、伝統的なその行事の仕方っていうことを、こう言われたりもしますし、皆さん皆さんで、まあ、そうじゃないっていう、こういうことも言えてほしいっていうことを言われると思うんですけど、実際のところ、どれほどですね、その皆さんの声が反映されているのかっていうのが、ちょっと知りたいんですけど。
一応今までの式と変えたところっていうのが、毎年、まず新成人代表の言葉を言うメンバーが、毎年その中学校ごとで、今年はどこどこ中学、じゃあ来年は違う中学校のメンバーがっていう風にやってたのを、それだけやったら自分の中学校じゃない新成人の子が喋ってても、やっぱり正直あんまり見ないんじゃないかなっていうのがあったので、そうじゃなくって、各中学校からじゃあ出したら、自分のところの中学校出身の子も必ず前に立って喋ることがあるっていうことを考えたりとか、で他にも花束贈呈についても、毎年どっかの中学校だけやったのを自分たちのじゃなくて、全部の中学校から出すとか、あと司会についても、自分たちで少しやりたいっていうことを、その会議の中で出して、でそれを市役所の方も担当の職員の方も一緒にやってるので、私たちの意見をその職員の方だけじゃなくて、そのきちんと上の方って言ったらいいんですけど、上の方まで話を通してもらって、でそのできるだけ私たちの意見を、こう、使ってもらえ、通してもらえるようにはしていただいているので、そうですね、結構ほとんど私たちがその会議で考えたことは、割と採用していただいてます。はい。
そしたら私の方にもう一度また戻らせていただきますけれど、 今回先ほど大きなお金の話までぶちゃけたところをさせていただいたんですけれど、それをきっかけにですね、15人組若らかしら会青年団がだんじり以外の動きをやり出しました。つまり、せっかくその臨時の地区の総会まで開いていただいて新しいおだんじりを買っていただける、その地区の皆様方の非常にその思いに対してどう応えていくかというのを考え出したわけでございます。そこで、15人組若頭会は今古新聞古雑誌とかありますけれども、もう子ども会とか老人会とかいろんな形でやっておったんですけども、なかなか会員さんがもう実質解散みたいな状況になった、老人会は老人会でも高齢化でそんなもんやってられへんやなということになりました。そういった意味で、なんとか環境問題も含めて、その辺の資金を、今後集めることによって、それを自分たちでいっぱい飲みして終わるんじゃなしに、そのお金を積み立てながら今の新しい団地を買っていずれ修理とかしゃあないかん、そのための積み立てをする上でも何らかの作戦を練ろうということで、今年の春から15人組と若頭会はリサイクルの運動を始めまして、でいろんなところの業者に声かけながらも見積もり合わせまでしてですね、1円でも高い単価のところと契約を結んで、そしてその毎月第1土曜日に回収しております。また合わせて狭山池祭りとか産業祭り、こちらの運営のメンバーも皆出ておりますけれども、そこでもなんとか模擬店とか開いて収益を上げたいということで、先般は桜祭りの時と狭山池祭りで実に30万円を設けてきました。でそのお金もすべてだんじりの付属品とかに買うお金で済んねんとか言ってですね、今貯めております。で青年団はやろうと思ってたのは先にお兄ちゃん連中に取られたんで、自分たちはボランティアインフォメーションコーナー、こちらには VIC という、ところが機能がございますけれども、そちらに、登録をして、なんとか、池の原だけではなしに大阪狭山市のお役に立てればというのを登録してくれました。ところがなかなか登録しても動かなかったんですけれども、祭りをきっかけに、やはりその道沿いに植樹されてますと、だんじりの提灯とか屋根とかが当たってですね、提灯が破れたりする時があるんです。でその樹木の剪定をですね、してもいいかというようなこともありまして、それで、総合体育館のところのちょうど T 字路になってるんですけれども、そこの両サイドに相当木が伸びてました。そこは山本とか山伏池野原が栄光するところでもありますので、そこを公園緑地グループの許可を得て、ボランティアで選定させていただいて、かつその処分もうちでやりますので、よろしいですかというようなこともやってくれました。で、今後は、なんか市役所の食事も、木の選定もやってくれんかというのは、いろいろこう、ラブコールが今出てきてるみたいですけれども、青年団は青年団なりに自分たちの存在というものを、まさにこの成人式運営委員会のメンバーと同じように、認めてもらいたいという動きになってきました。それまでは、とにかく、普通だから祭り楽しもうかという、ある面では私らが言うとわがまま勝手放題だったんですけれども、おかげさんで、地区を挙げて新しいだんじりを買い、前のだんじりを処分するといったところで、そういった今までのない動きが、マイクの取っ払いもそうですけれども、そういった動きが出てきたとこは、私としては今、池の原として、誇れるんじゃないかというふうに思っております。他にございますでしょうか。
狭山を胸に未来と歩み出すか、狭山を胸に未来へと歩み出すか、いいコンセプトであり、キャッチフレーズだと思うんですね。で、これはですね、運営委員会としてこの成人式の中に関わっておられる皆さん方が会議等を通じて、こういうコンセプトを考え出し、何かそういう方向の仲間づくりみたいなものが運営委員会の皆さん方の中にはできているんですよね。でこれはこれで立派なことだと思います。問題はですね、成人式に参加してこられる皆さん方にこのコンセプトをですね、 どういうふうにその頭にすり込んでいただくか、実現させていくかということが大事だと思うんですけど、でそういうどういう仕掛けをしながらやっていこうとしておられるのか、あるいは現在できなかったもこれができたらいいなと思っておられるようなアイデアがあると思うんですよね。例えばですね、私どももこういう市民活動を地域に親しみを持って活動する人たちをたくさん育成していかないかんとか、こういうような考え方で、活動している人のメンバーなんですけれども、そういう人たちがですね本当に活動してもらおうと思えばね、もっと若い自分からそういう教育をしていかなかったら、今から年がいったところでやりましょうと言ってもピンと来ないんじゃないか。ですから20歳という年代で改めてこういうコンセプトを作って皆さんの中に活動をという以前にね、本当にそういうことをしていただけるような素地はね、もっと若い時から教育という枠の中で考えておいた方がいいんではなかろうかと、まあ、大げさな言い方をすればそういう思いもあったりすると思いますね。だからそういうことも低めましてね、何かその運営会の中で議論された中で、今私がお尋ねしたようなことで、お答えいただけるようなことがありましたら、よろしくお願いいたします。
はい、まさに今そのご質問いただいたところが、はい、かなり大きな課題としてあって、あの僕たちの発表の中でも、その同世代に、まず、この成人式企画運営委員という存在があまり知られてなかったこともあったり、実際その数年前からこの僕たちのような実際の新成人世代も実際にその式に当日に向けてどれだけ関わっていけるかということをやる一方で、やっぱりそうなってくると今度はその新成人のあの世代の中でも多分意識の差みたいなものがどうしても出てくると思っていて、例えばこの僕たちも別に決して最初からそんなにすごい、まあ思いがなかったわけではないですけれども、この成人式をもっと良くしたいっていうふうにはやっぱりすごい時間をかけて、こういうさっきも言っていただいたように会議を何回も重ねることによってようやく高校生とか意識も固まってきて、じゃあよしこれで成人式やろう、やってやろうっていう意識があるんですけれども、逆にやっぱり大多数のその新成人っていうのはその成人式をどう捉えてるかっていうと、僕とかは僕自身そのこの企画運営員に関わらせてもらう前はどちらかというとやっぱり成人式は先ほどの方も言ってはったと思うんですけれども、その固い主張とかそのいろんな人の話を聞いたり、そのやっぱり決まった式典というものがあって、まあ、それに出席して、どちらかというとその楽しみが、やっぱり中学校を卒業してしまうと、一度別れて、狭山から離れていく人もいるし、会う機会がない中で、その成人式当日は比較的いろんな人と再会できるっていう、その楽しみの方が、やっぱりメインとしてある子が多くて、やっぱり中には、まあ、一種のイベントごとみたいになって、実際去年もあったんですけれども、もうお酒とか酔った状態で来てしまう人がいたり、そこでちょっとしたトラブルにやっぱりつながってしまうっていうのは、まあ毎年ではないですけれども、やっぱり起こりやすいことであって、じゃあそれをなくしたいっていうのはやっぱり僕たちもやる以上思ってるんですけれども、その先ほど言っていただいたように、そのコンセプトを刷り込むっていうのも、やっぱり大事に思う反面、多分今の僕たちの世代は、そのやっぱりまずこうあるからやってくれよっていう前に、まずその友達としてのつながりは元からあるので、それをどう生かしてうまく入り込んでもらって、そこから思いをだんだん積み上げていってもらうっていう方がいいのかなって思ってます。だからあの例えば次の来週産業祭りにうどんの出店をさせていただくんですけれども、正直ちょっと今のメンバーでもやっぱり土曜とかに学校があったりするメンバーが多いので、今ちょっと現状だと店をやるのに人数が 余裕がないんですよ。だから、そこで、今企画運営員をやってないけど、その試合行けて、じゃあこういうイベントごとが好きな子っていうのもいるじゃないですか。だから、よかったら、こういうことをやるんやけど、手伝ってくれへんというふうに参加したり、あと国アクションでも、その、12月の28日が、この新成人、成人式までの最後の、参加できる会になるんですけれども、そこでできるだけ多くの人に来てもらうっていう点で、とりあえず集まって、成人式までにもうちょっと再開して、いろいろ楽しく話しながらゴミ拾おうやっていう呼びかけをしてから、まず来てもらって、その中で、まあ、いろんな話もすると思うんですけど、そしたら多分、まず一つ、この、一回来てもらって、その成人式っていう意識をしてもらうだけで、その、で、僕たちがこういう活動を自分たちも参加して作っていくよって言ってくれたら、多分仲のいい友達って、もともとそういう暴れるって言っちゃないですけど、その成人式をあんまり重要に考えてなかった友達でも、あ、じゃあ友達がこんな風に頑張ってるんやったら、なんか、いらんことはせんとこうとか、そういうふうに多分考えてくれると思うんですよ。だからそういうふうに、だから僕たちの友達、でその友達の友達っていうふうにしていって、そこから、すごい、もう、はい、みんなが成人式あるなっていう思いを持ってもらうだけでも、トラブルは減るし、その中で、コンセプトをある程度伝えなくても、その、やっぱり、地域とのつながりっていうのを気づいたら、そういう風になってたっていう風にできるのが一番自然やし、なんか、できることかなって思うんで、そういうことを意識しながら僕たち、あとまあ、2ヶ月ほどですけれども、やっていけたらなって思ってます。よろしくございました。あと、いらっしゃいませんか？
新成人のね、その該当者で、今年成人式に参加されたのは何パーセントおられますか？
72%の先輩方が参加してくださって、ここ最近では一応一番高い出席率になったっていうのを、結果として報告されました。はい。
はい、ありがとうございました。今の質問で思い出しましたけど、私も昭和53年にお世話になった当時、教育委員会で同じ成人式を担当したことがあるんですよ。で、その時に1200弱対象者がおりました。コニカミノルタという今会社が、今このところありますけど、そこに大きな、ノルタだけの会社がありまして、まあ、全国から、従業員が、その寮を作ったりまでして、そこだけでも、相当な人数が、住民が多いで住んでた時代がありました。それとか、近代の看護師の寮とかですね、で結構若い人たちが、当時多かったもんですから、結構成人対象者、出席率はどうなる対象者が非常に多かった時代があります。それがどうも今のさやかホールの大ホールが1200席あるんですが、その基準になったという逸話を聞いております。実際は知りません。それが一つの基準になったというのは聞いております。ちょっと脱線しません。で、それと、先ほどの特に若い人たちの質問の絡みで、私どもが一番ちょっと、男児の中で悩んだのが、例えば未成年による飲酒、それから喫煙、それから一番困ったのが、だんじりの、例えば本番の時に、ハメ外しすぎまして、集会所で寝泊まりしとったという、その時間だけね。で、保護者から、うちの娘、息子まだ帰ってこないんですけど、なんかありましたんかとかですね。そういうようなことが、今のその、だんじりの処分をする、あるいは新しいの買い替えるという話よりも、少し前に、まで、そういった状況がよくありました。それをなんとか防ぐ方法はって、その当時もいろいろ地区の役員さんとか私どもも含めて考えてたんですけど、結果的には同じことの繰り返しだったんですよね。つまり、前は好きなようにやってしまったと。それをまあ、 地区を全体で、まあ、見て見ぬふりをしてたのかなというのがありました。それを今は徹底的にいいものはいい、悪いものは悪いという、まあ、英語を言わせていただくとエデュースというのは英語で引き出すというその名詞形がエデュケーションという教育なんですけれど、やっぱりあの教育という鍋蓋的な上から押さえつけるようなイメージやなしに、いかに若い人たちのいいところを認めて、悪いものは悪い、いいものはいいということをはっきりと認めてあげることによって結構マナー的にも向上するんちゃうかといったことをここ2、3年口すっぱあの会議で言わさせていただいて、それが今先ほど池村のちょっと自慢みたいになりますよという話にもつながっております。おかげさんであのまだあの髪の毛を染めたりするのは若干まだ残っております。できるだけ黒に染め直して言っておるんですけれど、ですけどなかなかあのできておりません。で多分来年あたりはおそらく全て黒にしようかなと、思っておるんですけれど。で、あと飲酒系についてはおかげさんで、コーラやとか、スポーツドリンクとか、そういったところにやっぱり未成年はスイッチを切り替えてくれるようになりました。まあ、それも先輩方がやっぱりだいぶ指導してくれてるのかなと思ってます。まあ、特に、4、5年前までは、非行少年を作ってるので一緒やというふうに、だいぶ批判もされた時もありました。まあ、それを、逆に言うと行政から言えば青少年健全育成に変えてますよと言えるようになんとかしやないかん、まあ、それはある面ではマイクを取って地声だけであるというのはもう一つのきっかけだったように今から思えば思います、まあ、そういった点では、先ほどの成人式の時に飲酒をしてですね酔っ払って喧嘩を売りに来るといったことが、まあ、全国ニュースになりましたけれども、まあ、そういった点では、祭りの方も徐々に変わってきているのかなと、まあ、岸和田もそれはもう徹底今されてまして、それをやっちゃうともう二度と引けないぐらいの大きなその罰則って言いますかルールがあるということで、岸和田祭りを見ていただくと昔は髪の毛いろんな色に染めたりした時もありましたが、今は全部そういった連中も黒に染め直したりしております。まあ、同じような傾向が私の方の南川地域にも徐々にではありますけれども浸透してくるのかなと期待しているところでございます。あとございますか。あとまだ25分残っております。終わりました。
あの成人式でね、あの、まあ、娘2人成人式あの下げて、今思い出したらあの時ねちょっと写真着物姿の写真ね撮ってそれをね今にちょっと語ってるんです。でもそれでねあのまあ実際の話だけども、ちょっと親にこう、今まで、お宅まで育ってもらって、感謝っていうような、ちょっと、なんか、口に入れんけど、そういうのやったら、親としたら、ぐっと来ると思いますわ。今からほらですね。今でも、あの写真、ただっていうぐらいの、あれで。実際の話だけど、
一応、去年のコンセプトがまず感謝でつながる成人式っていうものであって、で私たちの代を、先輩たちが残してくれた感謝でつながる成人式っていうのをもとに、今年のコンセプトっていうものを考えて、で直接的な言葉で感謝っていうものは入ってないんですけれども、もちろん家族であったり、家族だけでなく、今まで自分と周りの方々、で友達とか、でさっきから言って狭山へと狭山に自分たち今まで自分たちがいた狭山にもきちんと感謝するっていうことは、私たち自身もすごい大事にしているので、なんかその お父さんお母さんに感謝を伝えるっていうことを何て言うんですかね、直接的にはそういう話にはでは出ない、出てはいないんですけど、でも感謝っていうのはすごい私たちも大事にしているので、そういうことを少しでも、まずは自分たちからそういうことができていけばいい、できていけばいいなっていうふうには考えています。
よろしくお願いします。
今あのだから今までの取り組みのご苦労をね本当にあのさせていただいて、あのもっと自分たちをイベントとかだけに終わらないで主体的にそのイベントも主体的にそしてコンセプトを抑えて意義あるものにしていこうという取り組みはねすごくあの 立派だというふうに感心させて頼もしいなと思って聞かせていただいたんですが、今に成人式を兼ねっていうことは、まあ言えば勇気という言葉がありましたけれども、絆、家族としての絆をね、そこで成人式を一つの節として確認されたんだな、それが今も続いているんだなと思うんですが、市民としての、まあ、一つの洗礼を受けられる一つの成人式でもあるわけですね。そしたら例えばオリンピック決まったときに国旗とか国家が私たちの一つの象徴になった、そしてこう野球で優勝したら効果が流れて、そのこの旗のもとに、この効果のもとにというふうにね、みんなの意識がこう集約化されたり、それの市民としての市価とか市記とか市民憲章とかいうのが立派なものがありますね。それをもっと成人式を機に空に上げるぐらいに、もっと、そしてそれが市民にもこうもっと広がるように、せっかくある市価や市記や市民憲章をもっと市民のものにしていくことが市民意識を高めることになり、その市民先生としての成人式というものも大きに似ていくのではないかなというふうに聞かせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それに対して何かありますか？
市民憲章とかは正直私自身も多分他のメンバーも知らないとは思うんですけど、市歌に関しては、その式の当日に、その市歌があるっていうことも正直知らなかったんですけれども、やっぱり、その狭山市民として、その当日、その歌が、その市歌がっていうので、それもみんなにその聞いてもらうために、プリティコーラスさんっていうか、小学校とか中学生の子供、ちっちゃい子たちが、にお願いをして、成人式当日にもその歌を歌ってもらって、こうみんながより多くの人がそのやっぱ小さい子がやってたら、あの子がやってる、見てあげようって、聞いてあげようって思ってもらえるよう思って、でよりその歌をもっとこのなんていうかな、少しの多くの、少しでも多くの新成人に聞いてもらえればなって思って、歯科に関してはそのような工夫も考えているので、他のその市民憲章とかに関してはもっと自分たちも勉強しないといけないなっていうふうに今思いました。ありがとうございます。
すみません。
市歌
が、
市歌
の
歌
が聞くものでなくて歌うものであると、国家もそこであるというふうに思うわけでね、まあそのきっかけとして美しいコーラスで美しく聞くということは一つのきっかけでもあるわけですが、まあそれは先ほどから出ているように教育の問題でも、大阪市でも私立何々小学校何々中学校であるから、もっと小学校や中学校の式典の中でも歌を、まあ、歌うようにして、市民意識を小さい時から築き上げていくということも残された大きな課題だろうかなと思いました。
はい、ありがとうございました。今市民憲章と言われまして、私もさあ空にられるかなと恥ずかしながらちょっと言えません、申し訳ございません。まさに市民憲章というのは、私ども行政なんかで言うと総合計画そのものでございます。その市民憲章の凝縮された言葉の中に、全てのまちづくりの考え方、一言で言うとこちらのコンセプトと一緒でございます。それが入っておりますので、ちょっと今私も反省したところでございます。それではちょっと私の方で最後、今日のテーマに沿って締めをさせていただいた後、町田大学担当の井上さんの方に、バトンタッチをしたいと思っております。で、今日は、若者や現役世代も参加するコミュニティ作りというのがテーマとなっておりますけれども、私の方は、私が関わっております地元の自治会を通じての、話題提供、そして、若者が実際実践をどのようにしているかという点では、成人式運営委員会のメンバーが成人式という一つの、まあ、ツールといいますかを通じて、どのように、街づくりに参画をしていったか、そしてその体験談とか、まあ、今後の見通しも含めてお話をしていただきました。私の方の資料ではコミュニティづくりは街づくりと書いておりますけれども、 これはもうはっきり言いまして行政用語だと私は思っております。つまり今まで行政が中心に町を作ってきた、だから町づくりだと、つまり作り手側の発想のように思います。で皆様方のように地元で暮らし生活をしているという点では町づくりというよりも私は暮らしづくりではないかというふうに思っています。でつまりこれからは暮らしづくりをどのようにしていくかというのは結果が行政が求めている町づくりにつながるのではないかというふうに思っております。でその裏はやはり皆様方が主体であるということでございます。劇場論でいうと主人公ということになるわけです。これからは老若男女を問わずやはりいろんな形で暮らしづくりをやっていただいて、結果的に大阪狭山市うまいこと計画考えようかなと、そのように私らもなってしもたかなと、つまり町づくりに参画させてもらったという喜びを味わえるような、暮らしづくりを進めていただければ幸いでございます。今日はご清聴ありがとうございました。すごい、いろんな話いただきました。また聞いていただいてありがとうございました。聞いててね、少しまとめなくちゃいいんですけど、地域やからずっといますよね。10代から20代から30代から40代から。それが若頭組とか15組というようなかって、その上から下を教えていたりとか、上のことを見てて学んでいったりっていうのがすごい地域っていうところの特権というか、メリットなのかな、それこそ近い地域の力なのかなと思ったんですが、そういう力みたいなものを今こうやって新しく成人式というきっかけにして集まってきた18、19、20歳このぐらいのコーラが、多分成人式終わった後卒業じゃなくて次のステップを考えた時にね、僕今45なんですけど、実は去年、同窓会を30年ぶりにやったんですね。15で卒業して、30年目に同窓会やった時にものすごく盛り上がったんですよ。で僕らはどちらかというとやんちゃくれの方だったので、成人式は先ほど上から目線でやられるもんに何さん出しなあかんねんって言って、その日は別のところに遊びに行ってる舞台だったので成人式知らなかったんですね。でなんかこう親父の仕事させてもらうおかげで成人式見てたら、ああこれ俺行かんでよかったなって思ったんです。でも逆に去年の話とかを聞いてると、やっぱ自分らで作るってすごいなと思いました。で今度みんなが次ステップアップした考えたら、2回目の成人式、40歳の時をどう迎えようやってことを話できてると、ものすごくいいかな。40歳の時にどんな成人式、もっぺん成人式、2回の成人式とはどんなことをしてみるやって話ができると、次の20年間にまた繋がっていくかなと思うし、その背中をまた現役の20歳の20歳の成人式を迎える子ら見続けれると思ったら、なんかどうかなと思ったんですけど、なんかその、僕が言いますと思いつきなんですけど、何か、神奈川に行ったりとか外に行っていろんな活動していく、ドイツに行かれるいろんな活動していたことをもう一度狭山に返してもらうきっかけとして、僕それをちょっと提案したいんですけど、なんかもう今再来月の話しなあかんのに二次元の話ぶって申し訳ないけど、ちょっとなんか地面語ってもらえたらなと思うんですけど、お願いします。夢を語るということで、まあ、さっきも言ったんですけども、僕はまあドイツに行かせていただきます。で、留学で環境と観光を学ばせていただくんですけども、まあ、こちらに帰ってきて、観光客の誘致ですね、増やすということを目標にしています。ですので、例えば外国人のお客様を日本に迎え入れる、そうですね、ただ大まかに言えば、そうですね、そのなんですけれども、なので、どうすれば、外国人の客が来るかということを考えたときに、2個あったんですね、僕の場合は夢が。国家公務員とかに対して、国を変える、街並みとか、そういうものを変えていくということか、それか旅行業者に入って、外国人向けのツアーとか、企画して、ほんで外国人を迎え入れるか、ということなんですね。で、どっちがいいか考えたときに、僕が思っているのは、旅行業者の方なんですね。やっぱり海外に行ってしまうと、そのまあ、狭山から離れるということもありますので、自分の
中では、まあ、海外に行きたいんですけども、まあ、住まなくてもいいという思いがあるんですね。ですので、旅行業者に入って、で、企画をして、で、旅行、海外空人の客を誘致したいと僕は、将来的には考えています。
20年後って言われて今何してんだろうなって思って、なんか今は私はこうリハビリ関係の学校に行ってて、将来そういう仕事に就きたいなって思ってて、でなんか20年後何してるかなっていうのはやっぱりまだよくわかんないんですけど、その成人、今度1月に成人式を迎えて、その今言ってくださったように20年後ももう一回みんなで集まった時に、その20歳の時の成人式の話とかで、運営員やった運営員で集まって、あんなんやったよなとか、こんなこともあったよなみたいな話ができたらいいのかなっていうふうに今思いました。はい、
まあ、僕は、その、今、その20年後の成人式をどうかみたいな言われたときに、僕も同じく20年後どうなのみたいな、あって、まあ自分の夢とかもあれですけども、僕は正直今の行ってる学校とはあまり、その、直接的には関係がない夢なんですけど、将来の役者になりたいなと思ってて、でなんか、その、実際どうなってるか分かんないですけど、やっぱ外へみんな出て行けば出て行くほど同じ日に集まるっていうのは難しいと思うんですけど、やっぱり20年後とかに集まってみて、多分今20歳の時点で夢を実現できてる人とか、実際に働いてる人とかは少ないと思うんですけど、20年後に集まった時になんかお互いがやっぱそれぞれ成長して帰ってきて、でやっぱ間近で見ると多分めっちゃいい刺激になると思うんですよ。で、そこでやっぱ自分が多分40になっても、夢実現できてるかどうかわからないですけど、やっぱできてない時にやっぱ、あ、こいつも頑張ってる人でもなんかもっと頑張ろうみたいな。だからそこで、その、20歳の時には、俺はこうなりたいみたいな話して、40歳になった時にまた集まって、なんかまあそれぞれ夢叶えてるやつとか、もしくはその、やっぱ落ち込んでるやつも多分中にいると思うんですよ。やっぱ、就職とかなってやっぱ、失敗したりとかして、なんか、落ち込みやすくもあると思うんですけど、なんかそこでやっぱ仲間同士の横のつながりで、なんか、変えていけたりとか、もしくは変えられるのはなってるかもわからないですけど、なんかそういう刺激があって、あればいいなと思って、まあ、その、なんですかね、その、40の成人式とまた、ちょっと違う部分もあったりもするんですけど、そういう横のつながりもあれですけど、その、節目としてやっぱ20歳と、または、自分たちのまあ2分の1じゃないですけど、10歳の子らであったりとか、でやっぱそういうなんていうんですかね、10歳の子ら、20歳の時、40歳の時でなんか、ずっと縦のつながりであったりが、ずっと最後までつながり続けたら、ちょっとまあ僕は、まあこれも成人式の夢じゃないですけど、残ればなんか、まあ伝統として残ったらいいなってちょっと今思いました。
私は今看護の専門学校に行ってるんですけれども、それはずっと母親が看護師でその姿を見ていたのでっていうのが初めなんです。で、まあ、今震災もいっぱいある、日本は起こりやすいので、まあ、看護師だから特に何かができるわけではないと思うんですけれども、まあ、近畿にも大きな災害が来るっていうのも聞いてますし、そういう時に少しでも役に立ちたいっていうふうに私はこの仕事に就きたいというふうに思いました。で、今40歳の時にって思った時に、私の母が40歳の時には、まあ、もう私も大きかったので、仕事に戻っていたんですけれども、私はその母の姿を見て、あ、やっぱり看護師になりたいっていうふうに思ってたので、私の40歳の時の、まあ、夢っていうのは、やはり自分の子供にも私が母の姿を見てたように、自分の姿を見て、 なんか少しでも感じ取ってもらえるものがあればいいかなっていうふうに思ってて、それをまたその自分同じ友達とかと会った時に自分の子供の話とかをできたらいいのかなっていうふうには思います。
僕は先ほど話した通り技術の専門の学校に行ってて、来年から神奈川に就職するんですけど、神奈川県に行ってしっかり技術をさらに磨いて、目標としては技術が割と進んでいる日本を代表するような技術者になりたいなって思っています。就職が決まった時に、僕はすごい大阪から通える、狭山から通えるところにすごい就職をしたくて、それは今までの活動とか生活の中で大阪狭山市がすごい自分が好きであって、この町で一生暮らしたいと思ってたからなんですけども、まあ、今回ご縁があって神奈川の方に就職にはなるんですけど、まあ、まだ先のことは全然わからないんですけど、絶対僕は大阪狭山市に帰ってきたいなっていうのが、まあ、一つの夢としてありまして、何年か先になるかもわからないし、まあ、帰ってこれるっていう事実もないんですけど、僕は狭山に帰ってきて暮らしてという夢が一つあって、もう一つ思うことが、大学生になって、まあ、岸和田の学校に通うようになったんですけど、そこで、自分の地元の話、狭山の話を、まあ、いろんな方向が、例えば岸和田に住んでる子とかに話したときに、狭山ってどこにあるんっていう、まあ、南川市と選手でちょっと距離はあるんですけど、岸和田の子とかにですら、自分たちのその大阪狭山のことを、いまいち知ってもらっていないっていうことをすごい、自分の中に思って、大阪狭山市はすごいいい町やのにっていうのが自分の中であるんですけど、それがいまいち分かってもらえない。そんなことが結構あったんですよ。で、僕はこれから狭山にはいないんですけど、どんどん狭山がもっと他の大阪でやったり、もっと日本全国でも、すごいいい街があるとか、すごい有名な狭山池とかもあったり、マスコットキャラクターのシャイリンがいたり、スナッシュとかすごい有名なゆるキャラがいるように、何か狭山市をもっと有名にと言いますか、いい街だなっていうのを、他の大阪府でももっと遠くでも、なんか知っていただけるような街になったらいいなっていうのがもう一つの夢としてあります。
じゃあ、はい、僕は、じゃあ僕の個人の話をさせていただきますと、僕は大学に通ってて、専門で勉強しているのが、福祉の分野について勉強させてもらっています。で、すごく、ちょっと僕自身、高校まで、入った、決めたのが、受験勉強してて、高校3年生の夏休みという他の人よりめっちゃ遅くて、だから全然勉強してない中でいきなり大学で福祉を勉強したんですけど、そのイメージがそれまではなんか福祉って例えばその何か困ってる人を助けるっていうすごい漠然としたイメージだったんですけど、福祉にもいろいろあって、その中でもあこれも福祉なんやって思ったのが、その地域のいろいろな人をなんかつなげて、やっぱり、なんかその一つ一つもなんかすごい活動をいろいろしてたり、すごい力を持ってたりするけど、なんかそれをお互い引き寄せて、なんか出会うとか、出会いの場を作ることによってなんかよりお互い良くなって街も良くなるみたいな活動をしている団体の人とかに話を聞く機会とか、大学の学びで行く機会があって、で、まず僕個人としても、大学は、まあ、そんな遠くはないんですけれども、狭山の外で、街に出る機会も、例えば堺とか、その狭山じゃない周りの街とかに行ったりするんですけれども、やっぱり街のごとに、すごいカラーがあって、すごい、例えば堺とかは、すごいなんか、大きい街だし、なんか、 規模が大きいというか、スケールが大きくて活発やなっていうイメージもあるんですけど、じゃあ振り返って狭山はどうかなっていうと、僕はなんか結局言うと、ほんまに狭山で良かったなっていうのがあって、すごいこれは言葉で多分言うのは難しいんですけれども、やっぱり平和っていうのもあるし、そうですね、すごいなんか今思うとすごいいろんな人に見守られてたりしたんかなっていうのがあります。で、あのみんなすごい具体的な夢があったりする中で、僕は、まあ、福祉学んで多分おそらく福祉の仕事に就くやろうし、就きたいなって思うんですけれども、他の人みたいにその積極的に動くタイプではないんですよ。で、まあ多分もしかしたらここの僕以外の5人のうち、もしかしたら5人が5人狭山から出て行って住んでそこで仕事をしたりするのかもしれないなって思うんですけど、多分僕は狭山にいるつもりなので、だからそのさっきの40歳の時に2回目の成人式をやるっていう話になったら、例えば僕とかその狭山にいる残った人ができるだけ集まって、もうそのすごいその成人式の話もするし、なんかそれに向けてできるだけなんか定期的に会ったり話をしていく中で、その2度目の成人式をするんであれば、それもいろいろ決めたり楽しいことをしたいなって思うのと、あとはやっぱりじゃあ狭山から出ていった人がその時に帰ってきた時に、あ、めっちゃ狭山って良くなってるやんって思ってもらえるように、なんか残った人たちがなんか出迎えてあげるようになんか状態を作るっていう、まあ具体的に全然わからないですけど、まあ有名になるのも一つやと思うんですけど、狭山も。でも狭山って別にその有名になるのもだけでもなくても、この優しい街やなっていうのがあるんで、その住んでる人がお互い気持ちよく、あとなんかすごい自分の街が好きやなっていう、みんなが思ってもらえるような街づくりを、多分今二十歳なんで頑張って、また20年間なら20年間そのやった上で、その当日なんかまたこの20年前の今とかを思い出せたらなっていうふうに思います。
全然違いますけど、なんかそういう思いを聞きました。じゃあ実際に今地域でやってる活動とリンクさせたら、こんな風にされてたら実際に実現になったりとか、次の世代に繋がっていくのかなって、なんかイメージがありましたか、高橋さん。
はい、思い出しますのは、やはりあの例えばこのハード的に見たときに、大阪市内の人は結構住みやすいということで、いつも市長が挨拶なら言ってると思うんですけど、全国でもというようなことで、隣の堺市の方から見ると大阪市内の市みたいな町づくりをしゃあないかん時代に入ってるなというふうにおっしゃるそうです。それはどういうことかというと、まさにあのコンパクトな 11.86 平方という行政面積の中で、本当に暮らしする上では全て揃っていると。で、社会に行って、例えば仙北に住むと、商業地とか住むところは、もう都市計画で全部区分されているので、ましてや高齢社会になると非常にあの、勝手が悪くなってきた。そういった点では、狭山はどこに出ても、ちょっとしたものは全て購入できるし、病院も至るところにあって、非常に暮らしやすい。というのはございます。そういった点では非常にあの、これをずっとこのまま引き継いでいくというのも、まずはハード的な面では大事だと思います。あとソフト的には、どうして繋いでいくかという点では、もう雑白に言うとやっぱり世話焼きとか世話好き、その辺を子供の頃からどれだけ育成していくかということに尽きると思います。世話焼きやからこそ、あるいは世話好きやからこそ、面白いアイデアが出た時に、40歳になった時に、もう一回 20×2 の成人式せえへんかと。俺もその表店、私もその表店言うて、例えば私どもの文化会館のさやかホールを使っていただいて、で、一点どんちゃん騒ぎしようかというのも近いだと思います。で、そのように、私としてはやっぱり地元に関わっている中で一番やっぱり頭痛めてますのは、そういう世話焼き世話好きをどう育成していくかと。だけどその一番の大きな課題は、 その人たちをどう認めるかということなんです。どうしてもまだ出た杭を打とうとする文化がまだ残っておりまして、そういった方々をどう引き出し認めていくか。先ほど英語でエディウスと言いましたけれども、やはりその人の持ち味と良さを引き出すような文化を、やっぱり小さな自治会であっても、また大阪狭山市でありましても、作っていくことによって、世話焼きとか世話好きも大手を打って活動できるんじゃないかと。それがどうもそのまだブレーキをかけられるような文化がまだ残っているような私は気がしております。それがなくなって初めて後継者作りについても課題解消になるんじゃないかと思っています。以上でございます。若い子からなんかこの町好きやねん、さやまか好きやねん、ええとかやねんっていう言葉がすごい伝わってきて、その気持ちもすごいとすがりがたいなと思いました。で、そういう気持ちを育ててくれはったのが、多分今次第習ってはる、ここに並んでいる皆さんが作ってきはった町だからこそやと思うんですね。で、その中で今、高井子高林さんが世話焼きをお願いする人が、どんどん出てきてほしい。で、それは若い人だけじゃなくて、今皆さん学んでおられる皆さん自身も何かしらの世話焼きとして、ちょっとやったろうかいなと思う、何かやったろうかなと思って学びに来てもらってると思うので、何かその、ちっちゃなことでいいんですけど、この活動を私ちょっとしてみようかなって、それが世話焼きの一つのきっかけでやってもらって、また、こういう子たちがどんどん増えてくるような街にしていただけたらなと思ってます。また現役の僕らの世代も何かしら、この子たちとの、20代の若い子たちの接触を作りながら、関係作りながら、いいものを作っていけたらいいのかな。皆さんには、4回目の成人式ですかね。80歳、5回目の成人式、100歳。なんかそんなことをイメージしもって、100歳がこんだけ集める元気な街になったなってなったら、どうやろうかなって。僕やっぱり友達100人やったと思うし、100歳まで行きたいなと思ってたし、なんかそんな100歳まで生きれる街、100歳でこんだけ生きしてる街ですよ、大阪狭山ってなったら、なんかすごい元気やと思うし、100歳も80歳も60歳も40歳も20歳も、10歳も同じ成人式しますね、みたいな街になったら、どうやろうなとか思うと、なんかすごい元気で笑顔がいっぱい溢れてくるん違うんかな。なんかそんなことをイメージして、なんか、できたらいいのかな。すごい元気な言葉いっぱいもらって、元気な笑顔いっぱいもらって、地域での密着した活動のこれ聞かせていただいて、これ行政マンが聞いてて、あ、行政やったらあれは使えるかな。これは使われへんけど、どない使ったら今の子供たちにどうやって投げていけるかな。15歳で中学校の義務教育卒業した後、20歳になるまで何も、活動の場がなかった。そこに今18、19、20歳っていうその世代に今実行運営企画委員会とかできて活動の場ができた。これを15歳卒業するときに5年間活動しようやってなったら、ものすごい継続的にできるん違うんかな。卒業式のときにみんなが入会の会員証もらってたらどうかな。卒業証と合わせて実行運営委員会の入会証登録証もらってたらどんな活動ができるかな。とりあえずメールで、LINE で、繋がってんねんから、繋がった子や、LINE の連絡だけでええがな、みたいなとこから始めなくてもいいのかな。僕は今、45の仲間とは、Facebook だけで繋がってます。Facebook だけで繋がってて、今ナンバーでおんねんけど飲みに来るか、行こうか、みたいな感じで寄ってる感じなので、そんな繋がりから何かしら新しいの生まれんやろかな、言うて今同級生と、いろいろなことを考えて、狭山、やっぱり帰ってきたい街やな、帰ってきたよっていう、人がいてくれてる。それすごいありがたいな。僕のふるさとと思ってる際も愛してる仲間がおるっていうのは、すごい友達としても嬉しい、友達持ったなと思うし、皆さんもそういう友達を作ってはると思いますので、そんな方に声かけしだい、ちょっと世話焼きせえへんか、公民館一緒に行けへんか、町代ちょっと公開講座あんねんけど一緒に行ってみへんか、なんかおもろい話あるで、みたいなことを声かけしていただけるような講座になっていけば、町代もどんどんどんどん発展していくと思いますし、町代でやってんねんっていうことを、また近くの自治会とか、皆さんお住まいのところでも教えていただけたらありがたいかなと思っているところです。すごい大変な時期に、6人も学生が来てくれました。中林さんにもいろんなお話をいただきました。今日の講師陣の皆さんに温かい拍手いただいて、今日の講座を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。そしたらこれにて、本日の講義の終了させていただきます。皆さんお気をつけて帰っていただきます。次の講座の日です。ここなのかな。